そこそこアニメそこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
牧田くん、
はい、
ついに始まりました。
始まってしまいました。宇宙戦艦ヤマト2199、
はい、
第6章到達。大マゼラ、
大マゼラ、
やったね。遠いところまで行っちゃった ね、 ね。
いやー、今回もおじさまたち大活躍
みたいですね。もう言ってましたよ、須郷さんが、
はい、
ヤマト側は若い子がいるけど向こうはおじさんばっかりだって、ね、
そうですよね。ヤマト結構スタッフ若いよね、確かに。
そうですね、うん、逆になんかアフレコのそのガミラスサイトとかは若い人が静かにおとなしくしててあのおじさんがあの好き勝手や
って、まあ、おじさんというかこう大御所たちですよね。
そうですね、大塚さんがおっしゃってました。
非常に盛り上がっている大マゼラなんですけれども、牧田くんは実はまだ見ていない。
そうなんですよね。舞台挨拶見に行ったけど、あの、見てないんですよっていう。はい、明日見に行きます。
はい。まあ、これね、放送中、放送しているときはもう見ていることになります
。はい。明日最近で決まります。
はい。今週中にはこの、昨日行われた舞台挨拶の模様のレポートが上がるんじゃないかと思いますので、こちらも楽しみ。これテキストレポートね。
はい、
そうそう、あのそこアニでヤマトの2199特集しないのかっていう風なコメントをいただいたんですよ。
はいはいはい。
で、ね、音楽特集以降やってないんですよね。
確かに。
そう、テレビ版がね始まったじゃないですか。でこれ毎週楽しみにしてる人たちいるでしょ。でそうなってくるとこう結構ねやっぱり、ね、ネタバレ関係あると思うんですよ、今回のヤマトに関しては。
あ、結構新しい要素が増えてますからね、
うん、そうなんですよ。だから昔のねテレビ版をそのままなぞってるように見えながらうまくこう、ね、新しい要素がどんどん入ってきているので、これはねなかなかこう昔と一緒だからいいじゃないっていう風にやりづらいなっていうのが本音としてはあるんですけれども、かといって今テレビ版の特集をやりたいかって言ったらあんまりそこまで思わないですよねっていうのがあって、こうちょっと我慢してたんですけれども、6章がすごいらしいので、
ね、
うん、でまあ、いよいよもうこう、ね、残りは第7章のみ。で、この第7章はテレビと多分ちょうど同じぐらいに終わるんだと思うので、そう考えるとですね、6章は特集しようと思う。
お、
ただ、今のところこう劇場がね、少しは増えたとはいえですよ。全国で見れるわけではないので、
はい。
1ヶ月後、
はいはい、
バンダイチャンネルの有料配信が始まった以降に特集したいと思います
。ああ、普通にネット環境があれば見れるようになってから。
今見れるのは、光テレビかな。
お、
あの契約しなきゃいけないんですよ、ずっと月額で。
ああ、なるほどね。
単発でこのヤマトだけを見るっていうわけにはいかないんですよ、はい、っていう仕組みなので、配信に関してはね。だから1ヶ月後のバンダイチャンネルの有料配信が始まったあたりで特集したいなと。第6章までのって感じでね。
終わる間近の。
そうです。終わる間近。あと1章のみ、残すのみになったヤマト特集をやりたいと思いますんで、1ヶ月後をお期待ください。
はい。
ヤマトの話をしたところですけれども、今週の特集は
水星のガルガンティアです。
僕はずっと、君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ。iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。
そこアニ。トアムーさんからのコメントです。水星のガルガンティア、私は1話で引き込まれました。宇宙で暮らしていた主人公が未知の惑星に飛ばされ、そこが地球だと明かされるストーリーと、背景の海の美しさや船団のデザインが素晴らしいと感じました。今期はロボアニメがたくさんありますが、この作品は異民族との交流という点に重点を置いていると思います。戦うことしかしてこなかったレドが、戦団の住人と触れ合うことで、働くことの意味などを学んでいきます。レドと住民との交流が好きだったので、 レドが兵士に戻ってヒディアーズと戦うことを選択したのは寂しく感じました。そしてレドがヒディアーズの正体を知って重い展開になってきましたね。残り数話となりましたが、戦団の行く末やレドの行動を楽しみにして視聴していきたいと思います。はい、ありがとうございます。
さあ始まりました水星のガルガンティア特集です。はい、ここまで来てね、改めて思うと、こうね、今回はね、ロボアニメ特集ということで、3人のプロデューサーの方たちにね、こうインタビューしておりましたけど、前ね、スタートの頃に。これがね、今頃になっていろいろ、あれはこれだったんだ、って思うようなことがいろいろありましたよね。
ね。まあなんかインタビュー行った甲斐があったなって感じですけどね。
そうなんですよね。こう、ほら、制作陣の人たちは結局もうある程度最後までもうすでに分かってる上でやってますからね、まあ、
見えてるって感じですよ ね。
あの時点でもうアフレコ全部終わってましたしね。
そうですよね。だからこそなおさらそれを含んだ上でどこまでこう語るのかっていう難しさとかがね、みんなやっぱあるんだろうなと思ったりもするんですけれども、さあそしてこの作品ガルガンティアですけれども、まあこうね、意外と生活系っていう、こう、ほら、あの、ロボアニメっていうカテゴリーで、まず、ガルガンティア、特集したじゃないですか。
はい。
で、その中で、実際にオンエア始まってしばらく経ってみると、あれ、ロボじゃないよねっていう風な、なんとなくこう、結論になってたのかなっていう気がしたんですよね。そうですね。
最初に思ってたよりも、かなり SF 寄りでしたね。
う
ん、
そうですね。
はい、ロボットっていうよりは世界が主役の話なのかなって感じですよね。
そうですね、世界観ですよね、結局ね、まあ、どの世界で、あと生活、その世界で生きる、こうもうなんとなくこう生活ものなのかなっていう感じにとっていたらっていう感じですよね。
あんなものが
異文化交流って言われてましたよね、よくね。
え、
こう途中まではこうなんとなくレドがね成長していく、うん、異文化交流ものでこのままだってね、ワンクールしかこの作品ないわけですよ、
はい、
このワンクールの中で描こうとしたらなかなか足りないんじゃないの、尺的にっていう部分にだんだんとこう思い違いをしていた、
うん、
綺麗に騙されていた、
ね、もうヒディアーズ本当に話出てこないのかなみたいな感じだったのにねっていう。
そうですね、ヒディアーズに関してはここでここまでの話につなげるということに関してはびっくりしましたね。
どう収集をつけるつもりなんだろう。
まあその辺はねわからないですけど、まあそういう話はこの後どんどん出てくると思いますが、本当ね、まあでも前半の方のこうストーリーの持っていき方っていうのはこうなんていうのかな、その激しい、ね、1話のあの冒頭の SF 戦闘シーンのところから考えると、はい、その後の地球の中でのこう、ね、ガルガンディア戦団の中でのお話っていうのは本当にこう興味深い演出、まあ、結局細かなさ設定がきちんと作られてるがゆえに楽しめる部分っていうのがすごくよくできてたなっていう気がしますよね。
ヒルアンドンさんからのコメントです。本作の面白さは本格的な SF 小説の影響を感じる設定にあると思います。ヒディアーズの正体が生存のために遺伝子改良した人類であったというあたりは、生き残るために深海に適応した生物へ遺伝子改良をした下流の宮を彷彿とさせますし、チェインバーが AI でありながら自己の存在意義を語るあたりは戦闘妖精雪風を彷彿とさせました。こういうネタは今まではあまりアニメで表現されていなかった気がしますが、ガルガンティアでは映像的にもわかりやすくインパクトのあるシーンとして表現されており、 SF 好きにはたまらないものでした。最終回まであと数話ですが、最後までセンスオブワンダーを感じる作品であってほしいと期待しています。はい、ありがとうございます。
いや本当ね、この作品あの SF として見てすごい楽しめてるなっていう感じがするんですよね。だからいわゆるロボアニメみたいなノリで、最初私たちの中ではくくってた部分だったんですけど、まあ実際始まってみたらそのまあチェインバーはロボですけれども、まあどちらかといったら AI っていうね、 くくりの
頼れる味方ですよ、彼は。
そうですよね。の部分の感覚の方が強いの、強いなっていう、ロボっていうよりも AI っていう感じかなっていう気もしますし、まあ設定、その SF のその設定、まあここまで来ちゃえばね、もう、ヒディアーズの話まで行けば、ああ、王道だよねって、ある種のね、っていう部分を感じるんですけれども、監督は今回村田和也さん、元ジブリの方ですよね。
最近だと、鋼の錬金術師の劇場版、ミロスの聖なる星の監督をされてましたね。
はい。そしてテレビアニメとしてはこれが初監督ってなるんですよね、確かね。
そうですね。
はい。で、シリーズ構成脚本は黒渕源さんということで、まあだからここでね、黒渕なのか白渕みたいな話は、まあよく騒がれるところで、やっぱり黒になったんじゃないのっていう話も出てましたけれども、こう、黒渕さんって SF は書かれるんです？
サイバーパンクっていうイメージですね。
うん。
そんなバリバリに宇宙人でっていうイメージではないかなって思ってましたけど。
これ前回のインタビューのところにもありましたけれども、その、もともとは、その水星というかこう、地上のこう、ガルガンティア船団みたいな設定は、もともとなかったっていう話でしたよね。最初の脚本の段階ではね。
割と海洋冒険ものみたいな、探査ものみたいな感じだったみたいですね。
監督が後から決まって村田さんになることで、ガルガンティア船団っていう船団としてのこう、話みたいなものに変わっていったっていう話でしたよね、確かね。
はい。
あと設定交渉の部分にそこにのプラネテス特集にも出ていただいた小倉慎也さんが関われてたりとかしてですね、こだわったスタッフ陣の中でこう生まれた SF 的な要素なのかなっていうふうな気もしますね。
しっかり設定固めているからなんでしょうけど、ガルガンティア船団の雰囲気っていうのがすごくありそうな感じになってますよね。
そうですね。あ、もしそういう状況になって、人類が生き残っていたらこういう可能性ってあるかもしれないねって思わせたら勝ちみたいなところですよね。
そうですね。
うん、こう未来なんだけど超未来みたいな感じの部分は別にあるじゃないですか。それはそれで。
うん。
でそれはそれで存在しながら、でもそれが一旦崩壊した後、人間がなんかしぶとく生きている世界観みたいなところのまた設定も必要なわけですよね。
ほどほどハイテクを使いながらも、こう、ちょっと原初的っていうのもなんですけど、な宗教観を持ってたりとか、うん、そのバランスも設定のうちかなと思うので、そこら辺しっかり作り込んでますよね。
うん、そういうところがやっぱり作品のなんていうのかな、深さになってますよね。世界観っていう部分での作り方だよね、本当にね。うん、
どこまで説得力が出せるかって話ですからね。
そうなんですよね、うん、
トレビさんからのコメントです。まずこの作品で自分が一番興味をそそられた部分は船団です。数多くの船が集まり、それらを連結アームを使って接続していくことによって一つの国家ともいえるものが形成されていて、アームと吊り橋の組み合わせでいくらでも大きくできる可能性がある。その連結アームも固定するだけでなく、サスペンションとしての働きもして、船団を安定させていたりと、なかなか考えられた設定ですね。そして、それぞれの船は、居住用の船もあれば、食料や資材を生産するための農業船や工業船までもあって、合体メカ的な要素も感じてしまいます。宇宙船も含めた、船の中に街があるって設定は、某三角関係アニメではおなじみですが、そちらはシリーズが進むにつれ洗練され、地上の街とほぼ変わらなくなってきたのに比べ、ガルガンティア船団の雑多な雰囲気と、決して便利とは言えない環境の中でたくましく生きていく住人の描写が大好きです。世界中には大小いろいろな船団が存在するということなので、何かしらの機会に描かれることを期待したいです。少し残念なのは、ワンクールということもあって、船団の描写が物足りないところですかね。公式サイトには様々な船が載っていますが、それらをもっと詳しく見てみたかったです。物語も佳境に入ってきて、あの人の登場によって一気に先の見えない状況になってきました。世間で語られる黒淵・白淵論争の結果が出るまであと3話。残りも楽しんでいきたいと思います。はい、ありがとうございます。
船団。 まあ、先ほどからね、話題は出てますけれども、この戦団の魅力っていうのは、要するにこれ、ね、最初はね、何が起こったのかわからなかったわけですけれども、もうこう、地球だったと、ここがね、まず。
はい、
うん、そして、どうもすごい海水が上がってるとか、地上が
な
くなってるっていうのが正しいのかな。
なんか今の、海上図みたいなのを見ると、地球の地図をひっくり返して水位を上げたような形になってるらしいですよ、どうも。
はい。それ、最初の頃に、これはそうなんじゃないかっていう話が出てましたよね。
うん。
うん。まあ、見つける方も見つける方ですけれども。いや、でもこういうのをさ、また探すのが楽しいわけじゃない？こういうのって。
そうですね。
うん。あ、ここはこれなんじゃないのかな、みたいなさ。
何回も何回も巻き戻してみて、
うん、そう、そういう部分が楽しいっていうところはありますよね。本当ね。まあ実際にその過去にいた地球がどうなったのかというのはその段階ではこう表にあまり出てこなかったですけれども、でも今この戦団にいる人たちが力強く生きているっていうのだけは伝わってきましたよね。
まあだってね、陸地なしで自分たちのその船だけで生活するとか、うん、なかなかマッチョですからね。
どこかにさ、まあ、一応少しはある、未だに残ってる部分はあるっぽいですよね。
うん、
地上はね。でも、基本は、水上でみんな暮らしてるわけじゃないですか。
はい。
で、水上だけで暮らすことって普通考えたら、ありえないよね。
そうですね。
今の人類の感覚からいくと。でもそれをこう、どうやってあるように見せるのか。っていう部分ですよね、結局ね。ただこれ国家じゃないっていうところがまた面白いよね。
そう、利害関係によってはその船の中の一部分が離脱することもあるっていうのがちょっと面白いなと思いましたね。最近ほらパックリ割れたじゃないですか、
ね、ガルガンティア、ああいうことができるんだって。通常はほらなんかもうそのグループの中でしか生きないのかって思ってたら、意外とその外れることすらもできるんだなっていう感じですよね。
逆にピニオンとかは新しくこう船団とか一つのこう自分のチームみたいなものを作ろうっていう風に結構簡単にできちゃうんだなっていうのも。
そうですよね。だから海賊が存在するぐらいまではまだ分かってたんです。分かりやすかったんですけども、うん、ピニオンが今こう、ちょっとこう、おバカさんというかなというか、こう、若者特有の欲に疲れちゃったりしてるじゃないですか。まあ、
やれると思ってるんですわ。
ね、もともとその、まあね、こう、兄貴を失ったその恨みからスタートしたことではあるかもしれないけれども、その、こう、どう見ても失敗するんじゃない？お前っていう。
そう、なんか否めない小物感というか、ちょっと、
ね、
心配になる。
もうちょっとこう、ね、できるやつなのか、ちょっと口は悪いけど、できるやつなのか、面倒見のいいやつなのかって思っていたらって感じですよね。
あ、こいつら吸収したら、俺ら最強じゃね？いや。
統率取れないよっていうね。いや、公式のプチッとガルガンティアの最新話でもそんなこと言われてましたからね。ピニオンが立ててるのは死亡フラグやで、みたいなのを、チェインバーが突っ込んでましたからね。
うん。だって、どう見てもやばそうですもんね。ていうか、急にバカになっちゃったみたいな感じがあって、もともとお調子者ではあったけれども、こう、あ、ここまで崩れちゃうんだっていうところはね、力を持つと。しかもそれ自分の力じゃなくて、レドの力だし、みたいなね。うん、こう人の上に立つっていうのは大変だなっていうのを思いますよね、でもね。
なんかピニオン見てると、はい、最初は結構当たりきつかったじゃないですか。すぐに殺して海に沈めようみたいなすぐ言ってたじゃないですか、はいはい、うん。それがちょっといいところを見せて、でもやっぱりこうなっちゃうみたいなのが、すごくいい人すぎないところが良くないですか、ピニオンは。
まあ、若者らしさっていう部分は出てるのかなと、すごくこう、達観してるいい人みたいなんじゃなくてね。
うん。
うん。っていうところはあるのかな。まあそういう意味じゃ一番人間味の溢れるキャラクターなのかなって思いますけど、まあ絶対死亡フラグですよね、本当にね。まあでもこのビニオンが脱退したおかげで、この、実際にこの船団っていうものが、の機能っていうのがこう分かれたりひっついたりすることが可能なんだなみたいなものっていうのは分かりますよね。
序盤では一応受け入れみたいなのはありましたけど、脱退っていうのは、うん、しかもこんな大規模に減るっていう展開はなかったので、う
まあ普通だったらこれが国家規模だったりとかするんでしょうけど、まあ違うからね。まあ人口自体もその、世界の人口自体もかなり減ってるわけで、その、もう結局あの戦団にいない人たちはほぼいないわけですよね、多分ね。
まあ所属してないと多分一人で生活していこうと思うと難しいんじゃないですか、船の整備しながら漁もやって。
うん。で、結局魚だけ食って生きるわけにはいかないわけだからね。
物作ったりもっていうなると、やっぱり一人じゃ手足りないですよね。
陸地がないからそこで畑やればいいみたいなもんでもないわけだしね、
うん、
まあ結局はみんなでこう いろんな、ね、仕事を分けながら、生きていくしかないっていうのが今の彼らの状況なんだとは思うんですけども、そういう意味ではこの船団の仕組みっていうのがあまりにも適当になってなく一応考えられて作られているっていうところが、まあ、存在感につながってるんだろうなとは思うんですけれども、
争うよりかは、意見が分かれて争うよりかは、じゃあ俺ら向こう行くからお前ら勝手にやれよって、ああいうおおらかさはなんか海に住んでいる人みたいな。
ああ、ちょっとね。
空気が出てて、僕は、ああ、こう言ったらいいなって。うん、
なんか来るもの拒まず去るものまずな感じが。うん、
うん。あくまでもなんか昔らの海賊ものを見た感じのイメージではありますけど
ね。そうですね。でもまあ海賊は海賊で別にいたりとかしますからね。あいつらもう出ないんだね。うん、1話に出てきた連中は。
で、もったいないですよね。
うん。あ、でもまあ、結局別の海賊がね、こう、ピニオンにやられてましたからね。
ルボックラでした
。水玉ハリアーさんからのコメントです。今期のロボットもの3作品の中では、前評判として一番話題になった作品かもしれません。何せ、エース2013で2話分を収めたブルーレイディスクを無償配布するという大盤振る舞いっぷりに加えて、三頭身のチェインバーが会場を歩き回って愛嬌を振りまいていましたので、本作の登場キャラクターは地球人は日焼けをしていてレドが白いのと対照的ですね。また女性はボリュームがあるスタイルにデザインされており、先の日焼けと合わせて健康的な魅力に溢れています。本編の出来の方も美術が素晴らしく期待通りの作品に仕上がっていると思います。はい、ありがとうございます。
そうそうそう。そういえば今回はね、まあ、ブルーレイの無償配布っていうところからね、スタートしてましたけれども、その宣伝の部分も含めて結構凝ったスタートを切ってますよね。
ね。まあ、その1話2話の無料配布はやっぱりそのボックスで売ろうっていう計画を先に立てたからできたことなんでしょうけど。
そうでしょうね。まあ、かなりの挑戦だったっぽいですけどね、最近こう、第1話、上映イベントってよくやるじゃないですか。まあ、最近ほんと増えてるんですよね。
うん、
ただこれも、前は無料で招待だったのが、最近有料っていうのも出てきてるみたいなので、
うん、
こうメーカーもこう様々な、なんていうの、営業スタイルっていうのかな、こう宣伝スタイルを取り始めたなっていう感じはありますよね。うん、まあ、声優さんとかね、呼ぶからっていうので、ある程度見込めるっていうのもあるんでしょうけれども、うん、まあ、今後ね、どんどんどんどんまた変わっていくんだと思うので、まあ、でもただとにかくその第1話2話とかいうのに関しては最近は本当に前もって、ある特定の人たちに、いわゆる試写会じゃなくね、うん、そのユーザーにちゃんと見せるっていう部分がね最近増えてるので、これはこれで面白いなとは思いますね。でもおかげでね、ちょっと前もってどうだっていう感想が流れてきたりとかねするのも、まあ面白いのかいいのか悪いのか、テレビ版で楽しむたいっていう風に考えるとびっくりが減ったりはするのかなっていう感じはありますけどね。
でもまあ今はツイッターとかね、いろいろありますから ね
どこかで漏れちゃうっていうところはあるからね。まあ盛り上げ、前段階から盛り上げたいっていう部分はね、こうあると思うので、はい、その辺とこの何ていうの、前もって1、2話上映みたいな感じっていうのは当てはまんのかな、合うのかなっていう感じ。
ワンクールものが増えたっていうのもあるんじゃないですか。
そうでしょうね。そう、確かにね、ワンクールものから言うともう本当にこう
最初からクライマックス行きたいですよね。
そう、短期間の間にで回収しなきゃいけないわけですよ、言ってしまえば。そうなってくるとこう前もってボーンとやってすぐビデオのブルーレイのね予約を取っていくみたいな感じにしていかなきゃいけないからっていうところもあるんでしょうね。実際にねオンエア始まってのんびり待ってたらあっという間に3ヶ月経っちゃうもん ね。いやまあそういう感じで言ってもこのガルガンティアのこうスタートっていうのは、まあ、珍しいタイプのスタートだったのかもしれないですけれども、
は
うん、まあ、未だにこうチェインバー可愛いですしね、いろんなとこ出てますけどね、イベントにね。
クローバーの花の上で寝てる写真とか思わず保存保存保存って
分かります。あれすごい可愛い、
すごく可愛い。
もうあの写真のセレクトをあれ持っていって撮らなきゃいけないわけじゃないですか。ね、着ぐるみというか、なんというか、大変だなと思いながら、いろんなところで撮ってるけれども、まあ、宣伝の話はここまでにして、こう、日焼け。
ああ。
これ、レドもどんどん黒くなってんだよね。
そうですよね、序盤よりは若干色が落ちてきた感じがします。
そうそう、前は少しずつ濃くなってるって言われてましたよ。
まあ、アロハが似合う。
そうですね。
アロハが似合う男の子になりますよ、多分。
なりつつあったのに、みたいな。
まあ、ちょっと、あんなことになっちゃいましたけど。
確かにレドは真っ白で、まあ、それの点ね、他の、まあ、女性、女の子も、おっさんたちも含めて、
こう。外で働いてる人はやっぱ色が黒いんですよね。
う
ん、
そうですね、確かにね。でも、海賊のあの、ラケージは白かったよね。
まあ、いつもあれじゃないですか、船の中にいて。
偉そうなことしてからか。
外出るときはユンボロ乗ってるし。
ああ、なるほど、ね。
偉い人ほど白いんじゃないですか。
なるほど、
ね。でも、船団長真っ黒でしたね。
真っ黒だったでしょ。もう船乗りって感じだからでしょね。
叩き上げっぽかったな。
叩き上げじゃない連中が白いのかな。
うん。
もう、ね、女性キャラクターどうです？普通はここでヒロインのエイミーの話になると思うんですけれども、はい、意外とほら、ヒロインが今ヒロインしてないですもんね。
仕方ないですね、話の中で。出
番が。
これ、他にもさ、キャラクターみんな、ね、それなりに魅力のある人たちがいっぱいいるんですけど、こう、今回、なんていうの、やっぱりこれは本当にワンクールの残念さって言っていいのかな。
もっと見たい的な？
キャラクターが美味しいからこそ、もったいないかなっていう部分はありますよね。これ
ちょっとそのキャラの掘り下げっていうか、あの、素の部分を見てみたいですよね。絶対これ、あの、表面上しかわかんないだろうなっていうところが多いので。
うん。
ビジットとか結構その、
仕事してる時しかね、
出てこない。うん、出てないけど、あの、水着が大胆とか意外と面白いことしてるじゃないですか、彼女。
はいはいはい、はい。
ね、だから多分、掘れば掘るほどドジエピソードとか出てきそうじゃないですか、この子。
そうでしょ？だって確実に魅力的なのにね。
いい人いないっぽいしね。
ね。みたいな。こう、だから女性陣もさ、こう、あの、踊り踊ってた子たちも含めて、結構配置されている、若い子もね、配置されているんだけれども、うん、こう、掘り下げる暇もないままストーリーが、この SF 展開に入っちゃったじゃないですか。
はい、そうなんですよ。あの、6話と7話の間で、あと3、4、もっとあってもいいなって感じですよね。
そうなんですよね。一人一人、ね、こう、取り上げることができるような、こう、日常パートがもうちょっと続くのかなっていう、続いてほしいなっていう感じかなっていう気持ちになっていたところで、うん、ストーリーが SF にドーンといきましたからね。
レド君のハローワークタイムはもうちょっと長くてよかったですよね、本当に。惜しいなって。
まあ、これワンクール、であるから仕方がない部分ではあるんですけれども、本当にこう、もっと見たかったっていうのは素直に、まあ、結構皆さん書いて、今回のコメントね、結構カットしてる部分の中にもありますけど、本当皆さんそういうふうなこと書いてたので、やはりこう、魅力的だからこそ見たいっていう、こう、残念な部分、これは仕方がないんだけれどね、仕方ないんだけれども、もったいないな、見たかったなっていう気分になっちゃうっていう部分はね、本当にね、あるよなって感じですよね。
うん。ナイスバディ代表一角のベローズはスピンオフコミックが今、ファミツコミッククリアで連載中なんですね。
そうなんですね。
私すごいベローズ一番好きなんですよ。
若い頃のベローズめっちゃ可愛いですよ。
ベローズなんか女の子女の子してていいよね。
うん。私なんか結構、まあ、エイミー以外でレドに向き合うと初めてしてくれたのも彼女だったし、うん、リジットともちょっと仲良さげな部分あったじゃないですか、こう、はいはい、相談乗ってるみたいなところも。なんか比較的こうピックアップされたキャラではありましたよね。
うん。
うん。
あと、こう、今度のブルーレイボックス第1巻のおまけにリジットの番外編がつくんでしょ？
15 歳の時の話みたいですよ。
あのリジットの。
おっぱいぺったんでしたよ。
いつ？なぜ？
5年で育つんじゃないですか、やっぱり。
あ、5年で育つんですか。やっぱり大事ですよね、やっぱりこの5年がね。何があってそんなに育ったのかは語られないわけですよね。
苦労が。
あ、苦労が。胸に。それ減らないんだ。増えるんだ。
完全に本が薄くなる系のネタやないか。
そうですね。いや、でもまあそういう風に考えると、こう、スピンオフ的にはいろいろこうキャラクターを掘り下げたり、いろいろできるっていう部分での面白さはあるのかもしれないですよね。もうベースがきちんとできてるとね。
結構なんか最初の頃にも、シリーズものとか2期があるやつが、うちオリジナルでないっておっしゃってたんで、そういった意味でも、こう、なんですか、話を膨らませられる余地を残した、本筋展開だったのかもしれないですね。
なるほどね。そう考えると、こう、まだまだアニメのオンエアが終わっても、続かせることができるっていう部分のベースはきちんと作っているっていう感じはしますね。
ね。
ゲオさんからのコメントです。個性豊かなキャラクターたちとの交流が描かれますが、個人的にはベベルとの交流を深める様子が大変興味深かったです。ベベルは病気を患っているため、レドの住む世界では人類の役には立たなく、真っ先に排除される存在であり、彼にとっては理解できない存在です。しかし、生まれつき相入れない考えを持つレドに、自分の言葉で自らの存在理由、自分たちの世界の考え方を説く姿はとても前向きで、年相応に見えない聡明さでした。本当にいい子です。彼の言葉通り、エイミーや周りの人々に必要とされ、支え合っているからなのでしょうね。まさしく、ガルガンティアの世界での、人と人との関わり方の象徴といった存在です。オルダムがベベルに会うように進めるのも納得ですね。ありがとうございました。
ゲオ・アケ。まあ、女性のキャラクターは先ほどから出てましたけれども、男性のキャラクター、ピニオンはさっきね、散々話題にしましたけれども、もう一人こう、ね、男の子。
レベル
君。
うん。エイミーの弟なんですよね。
呼びがちな。
いやー、なんかこう、彼がヒロインみたいじゃない？
あながち間違いでもないような気はしますけど。
結構重要な役ですよね、彼はね、本当にね。
レドには弟属性があったのだってことですよ。
うん。まあ、彼がいたから、こう、心を開き始めたみたいなところはありますよね。まあ、エイミーのおかげでもあるけれども、あの兄弟だよね、結局はね。で、まあ、その中であの、ベベル君が果たした役割っていうのは、やっぱりでかいなっていう感じはありますね。
本当にもう、銀河同盟には、一切いなかったタイプの人ですからね。
うん。まあ、銀河同盟のその生活っていうのもほんの一瞬しか語られてないんで、分からない部分はでかいですけれども、まあ彼のね、ものの考え方だけ考えてみたら、まあ逆に言うとさ、洗脳しやすいのかもしれないよね。レド自体がこう、ピュアだから、ある意味。
そうですね。
そう。まあ実際こうね、どんどんどんどんレドは、順応していってるわけじゃないですか。最後はね。イカを殺せなくなるぐらいまで。昔だったら絶対確実にやっちゃったわけでしょ？
あれはなんかこう、レド君の敵っていうものの位置づけによるんじゃないですか？対話可能だったら敵と考えにくいっていうことなんじゃないですかね。だから、最初の海賊とかは皆殺しに問答無用でしちゃったのは、うん、あいつ対話できないっていうところだったんじゃないかなと思うんですけど。
対話できない、対話できない。でも一応人間ではあったわけじゃないですか。見た目からね。
見てなかったからやれたんじゃないですか。
まあね、確かにね。海賊っていうものが人間なのかどうなのかっていうことすらもうレドは認識してなかったかもしれないもんね。
興味なかった的なね。
そう、敵は倒せっていうだけだったかもしれないよね。確かにね。
絶望天帝さんからのコメントです。レドは日々の生活、歌や踊り、美味しいものを食べるといった文化的なことを経験して、お互いに助け合い、共存することを学び、笑顔を見せることも多くなりました。しかし、7話以降、クジライカの出現により、再び戦いの中に身を投じることになります。ヒディアーズの殲滅という兵士の使命を果たすしかないと考えたレドですが、目的は一緒でも、考え方はガルガンティアでの生活によって大きく変わったと思います。第10話、 ヒディアーズが元は人類と知って戦えないというレドに対して、チェインバーはヒディアーズは文明そのものを否定する存在であるので、人類とは決して相入れないものである。文明の存在こそ人物が万物の霊長たるゆえんであり、人類の尊厳をかけて戦わなければならない。敗北は即滅亡を意味する。生存を欲するならば戦い続けなければならないと諭します。レドの戦えというのか機械のお前が人間の俺にというセリフが印象に残りました。チェインバーも独自の進化をしているのではないかと思いました。ありがとうございました。
いや、レドの頭の中って多分今ね、こう、まあ、ついた時もそうだったでしょうけど、今もっととんでもないことになってますよね。
もともと考えなくてもいいっていうところから彼の人生始まってるので、まず考えてごらんよって言われたところで大パニックじゃないですか、最初の頃。
そうですね。もう基本的にこうなんか爪で笛掘るぐらいのことしかできてなかったですからね、やつはね。
そう。だって、あれじゃないですか。お金の使い道がわからないとか贅沢なこと言ってませんでした
羨ましいですよ、本当に。
いや、でもあの年頃ってお金の使い方がわからないのの、からのこうお金の使い方、楽しい使い方ってこうなんだよって、あの年頃で分かったらすごい幸せなことじゃないかなと思うんですけどね。
結局この文化の違いっていうものを非常にこう分かりやすく説明するためのこう演出だったとはいえですよ、この本当にレドが住む世界っていうのがいかにこうある種非人道的な部分だったのかっていうところですよね。戦いをするためだけの、楽しみとかないわけでしょ、一般的な。
そうですよね。話聞けば聞くほどご飯もないし、他にすることも何もないしって、空いてる時間全部戦闘シミュレーションなんですよね、確か睡眠と。
だからそのそういう風に育ってしまった彼がこういうこうあるなんていうのかな、文化的ではそこまでないかもしれないけど、ちゃんと楽しみながらこう生きている人たちの中に放り込まれてしまうと、あれほどこう違和感が出てきてしまうっていうのかな。
あのレド君って一応設定上16歳ですけど、やってることってほぼ人間としての積み重ねがゼロなんで、ほぼ1歳児2歳児のレベルじゃないですか、
人間。言葉が使える、まあ、言葉少しずつ覚えてるっていう意味で考えると、本当まさに成長過程ですよね、本当にね。
そうじゃないですか。だって他にすることもないし、労働の意味もわからないしっていうところで、一つずつ人の思想に触れて一個一個成長するって、本当に急激に年を取ってるみたいなものじゃないですか。
年に近づいてるっていう感じですよね。実年齢にね。
ジョニーさんからのコメントです。主人公レドの価値観を容赦なくひっくり返す展開には、レド視点でガルガンティアを眺めてきた視聴者もまさに驚天動地でした。古くは海のトリトン、無敵超人ザンボット3、伝説巨神イデオンなどの富野義行監督の作品や、最近でも魔法少女マドカマギカ、新劇場版エヴァンゲリオン、新世界よりで見られた価値観逆転の構図ですが、本作も多分に漏れず、それらの系譜にある作品となるでしょう。ですが、まさか人類の敵と目された異形の姿のヒディアーズが、人工進化によって自ら人の形を捨てた人類だったとは。ここで際立つのはチェインバーの存在。文明発達の究極の存在であるマシンキャリバーを有する人類。そして、生命進化の究極であり、文明を持つ必要すらなくなったヒディアーズ。互いの存在は完全に相対するものであり、決して相入れることはない。独自にかつ冷静に事実を分析し、ヒディアーズを殲滅対象として結論付けるチェインバーには、ガルガンティア戦団でのほのぼのとした存在から一転して恐ろしさを感じてしまう。彼がガルガンティア戦団を分析した共存という言葉はすでに失われてしまったのだろうか。存在意義を自ら見出すチェインバーが今後どう動くのかに注目です。ありがとうございました。
ヒディアーズの正体っていう意味ではね、本当にびっくりっていうか、まあよくやってくれたなっていう感じでしたよね。
淡々とニュースの映像を追いかけるみたいなのが、うわやだなこの臨場感っていう。
ね、こう説明をどこで持ってくるのかなって思ったら、昔の映像みたいな感じで持ってきましたね、結局ね。しかもさ、こうレドはそれを全て理解できるわけじゃないわけじゃない、完全には。
そうですね、断片的な情報として得てますし、チェインバーもあの誤情報かもしれないからっていう念押しはかけてましたけど。
そうだよね。でも多分さ、下手したらレドよりもこう視聴者の方が なんとなく想像できる部分ってでかかったりとかすると思いません？
そうですね。
うん。レド以上にね、あ、SF だったから、こういうことなんだ、みたいな、なんとなく世界がどういう風になっていってたのかっていうのも想像はつきますし、うん、その辺っていうのは、レドが受けるものよりも、こう、視聴者の方が分かりやすくなってるなっていう感じは受けましたけど、いやーね、まさか、でも、イカ人間になると。
ちょっと投資するかイカになるか二択って、ちょっと究極の選択のような気が。
まあ、びっくりというか、なんというか、やられたなっていう感じはありますね。まあ、
SF の王道っちゃ王道ですけど、ここで来るかって感じでありましたね。うん、全部だって、全滅させた後ですよ、わかるの。ひどい。
うん。一匹残ってたけどな。
それ最後、あれでしょ？プチでしょ？
そうですね。
無念、チェインバーの手にかかって、イカ娘を昇天してしまいました。ね、
あれ、でも、あそこの、あそこにしかいないのかな？
いや、あそこの、巣の一つみたいな感じ
なんですね。巣の一つですよね、うん、あれって。軍隊ですよね、ただのね。うん、だから他にもまだグループはあるんだろうとは思うんですけれど。っていうか、ないと困るよね、あれね。多分ね。うん。いやー、まさかね、でもね。宇宙に行った連中と、で、行かなかった連中って感じですか？
そうなんじゃないんですか？宇宙に、いや、でも、フィギュアーズも宇宙に行ったから、宇宙を求めて、宇宙で進化することを求めて旅立っていった人？
うん、人じゃないけどね。
まあもう。
旅立っていったイカ？
イカ。と、あとはまあ、地球に人間が残っていたように、地球に残ってたフィギュアーズが、まあ、
結局、進化というか、退化というか、
はい、逃げ出して、みたいな感じになってるんじゃないですか？壊れちゃった。入れ物が壊れたから外に、出てっちゃったみたいな、そんな感じで世界に広がってったんじゃないですかね。
まあ、
話し買いにしてたのかもしれない。
どう話し買い？もう買うっていう感じでもないのかもしれないですけど。
そういう意味では第一世代に近い存在なんじゃないですか、地球に残ってるヒディアーズっていうのは。
意識があるんですかね。
どうなんでしょう、宇宙に出てる組はもう完全になさそうですけど。
侵略ですよね、あいつらね。
うん。
どちらかって言えば。
言ってましたよ、チェインバーが。
うん。
淘汰されるしかない。戦わなければ。
そうだよね、本当にね。結局、地球にいるクジライカと呼ばれるイカ、巨大イカたちは、基本は人間を襲うことはないわけじゃないですか。
らしい
ですね。
こちらが攻撃しない限り。結局、ピニオンの兄貴がやられたのも、あれは卵の、孵化室じゃないですけど、そこに入っちゃったからやられたんだよね。
まあ、縄張りに入ったから、
そうだね。
快適だと思われたってことじゃないですか。
うん、ことですよね。そうじゃなければ、やられることはなかったわけなので、その、結局そこまで入ったからっていうだけですよね。
そうですね。
だから敵対行動を取りさえしなければ、地球上では、まあ、今のところは安全であると。まあ、それをこう、レドとチェインバーというか、からすると、人類がある程度脅威となるような文化って言っていいのかな、
まあ、文明として進化したらって
したら、攻撃されるっていうことを言ってたわけで、それもでもわからないわけだよね。まだ今の段階ではね。地球上のそのクジライカが同じような行動を取るのかどうかっていうことに関してはね。
そうですね。レドとしては経験則で動いてるんでしょうけど。
うん。いや、でもこう、改めて見てると、本当救いのない話になってますよね。
今のところね。
結局、ね、生き残ろうとするために、した結果がヒディアーズになってしまってるわけでしょ？
うん。
まあ、進んでなったとも言いますよ。
うん。
松本さんとか志願兵ですからね。
そう。
最初
でも、志願兵というか、彼が研究してたんでしょ、結局。
彼らです。
彼らですけど、うん。
イボルバーさんたち。
ねえ。
で、代表に選ばれた一人が成功したんで、続々と続いていったっていうことじゃないですか、娘さんとか、奥さんとか。
うん、いやそれにしても、イカになりたいですか、
ちょっと。ちょっと。
意識がどこまで持つのかみたいなさ、そういう部分に最終的には なるのかなっていう、こう、顔だけ残って、あとイカですみたいな、それも、ちょっとあまりにもシュールだよねっていう感じはあるけれど。
どんどん意志とかなくなっているわけですよね、うん、もうすでに宇宙とかいるのは。
そうですよね。
ってことは、こう、彼らは何を、こう、なんていうんですか、行動原理として、なんで動いてんだろうみたいな。
侵略でしょう。
それだけなぜ残ったのかなっていう、その意識だけは、う
ん、生き物なんて食べて増えるだけだから、それの一環なんじゃない。
結局一周回って、ね、あの単細胞生物的な増えるだけっていう感じになっていくのかな、うん、あれは。
これあれか、人間が生きた証、証拠だけは残ったよって某漫画的なことを言われるのか。
いやでももう人間と すらも言えない生き物なわけですか。あれただのイカじゃないですか。宇宙に適応した化け物イカを作っただけでしょ、うん、結局言ってしまえばさ、
宇宙オウム外的なね、
うん、でどこにも人類じゃないよね、多分その遺伝子の一部が人間と一緒っていうだけですよね結局ね。
でもだって逆にレドとかのそっち側の人たちは、うん、そのイカを倒すためだけみたいにもう人間を育ててるわけじゃないですか。
そうでしょうね。
もうなんか何が人間なのっていう。
でもやっぱりあのなんだっけ、生殖の自由が与えられるあの場所に行きゃそれなりのことがなるんじゃない。
今度若干
とかは、うん、レドとかよりもちょっと人間味のある喋り方してたし。
ああ。
だから、
まあ、レドも結局弟に対しては思うところがあったようだし、うん、今思ってみればあったのかもみたいな感じだけど、当時は考えなかったがっていうスタンスだけど、
そういうのを考えるような余裕もないような兵士なわけですからね、うんうん、結局ね。
戦場行くとき以外は寝てるんですよね、確か。
睡眠
寝てるか、うん、戦闘シミュレーションしてるかみたいな。
まあ文化という意味ではもう文化らしい文化じゃないですよね、そのいわゆるマクロス的文化はないですよね。戦うこと以外がほとんどないみたいな感じになってるからね。でも戦わなければ自分たちは全滅させられるわけでしょ、ヒディアーズに。本当ろくなもん作ってないわあの人。結果的にね。だからそういう意味じゃちょっと僻地にいるこう地球の連中は逆に平和に生きてたっていうね、今思えばっていうことでしょ、今の時代。こうね、皮肉なもんですよね、本当にね。で、結局ヒディアーズも、ヒディアーズというか、クジライカとして、結局、ね、奴らも生きてるわけなので。
そうですね、海の幸になっちゃいました、ね。
まあ人間ではないけれども、進化の形態として。進化なのか、退化なのか分かんないけどさ。
なんか今何が正しいのかっていうのはちょっと分かりかねる感じじゃないですか。レドも混乱してますけど。
うん、まあ、その中でね、チェインバーだけがはっきりとしたことを言いますからね。で、これ、チェインバーそのものは、進化してるわけじゃないんですよね。
基本的に対応は変わらないっていう話を最初に聞きましたね、これ。
うん。まあ、レドが、こう、悩んだり、苦しんだり、ある意味成長したりっていう部分で、そのチェインバーの反応が、変わってるように感じるだけですよね、結局ね。
どっちかっていうと変わってるのはレドの方なんですかね、うん、こうこれまでと同じ戦闘支援をしているはずなのに、イカを殺さないでって言った瞬間にパーンってやられたら、それはすごくひどいことをされたような気がするし、
うん、これ最初チェインバーの AI も進化しているのかと思って思いがちな部分もあるんですけど、私もそうかなと思ってたんですけど、結局制作者側の意図としては基本は変わってないっていうふうなことを言われてたということなので、まあってことはそのもともとそのチェインバーが考える、まあある種の正義じゃないですけどっていう部分っていうのはこう変わらないっていうことなんでしょうね。
終始一貫パイロット支援啓発インターフェースだっていうことみたいですよ。だから、戦うためのレドのために戦おうとしてくれたわけで、
うん、
今回は悩んでるレドのために立ち上がる言葉をくれたのも結局レドのためですよ。
そうですよね、確かにね、うん。戦うしかないんだもんね、結局ね。
うん。
うん、
レドのためを思えばこそだったのか。
全部一応レドのためなんじゃないですか。戦うのやめるって言ったら多分 戦うのをやめる方法を一緒に模索してくれるかもしれないですよ。
うん。実際にアルバイトみたいなこと普通にしてたわけだからね。
意外とデコボココンビで可愛かったじゃないですか、魚取りの会とか。
そうですよね、確
かに。どっちも一人だと何もできないって。
うん、学習する。そういう意味ではちゃんと学習はするわけだからね。
うん。
うん、考え方が一貫してるっていうだけだよね、結局ね。
そうですね。うん、支援啓発です。しかしながら、最後まで味方でいてくれるというような安心感は残りましたから、やっぱり、チェインバーがヒロインですよ、この作品の。
まあ確かにね、エイミーはヒロインになりきれてないもんね、そういう意味ではまだね。
エイミー若干ヒーローですから、あと。
確かに、ね。
レド君の。
うん。
新しい世界。
レドが男の子っぽくないからね、はっきり言ってね。
男の子っていうか、まだ人間にも慣れてないですよ。
そうでしたね。
ダンスの回でちょっとドキッとしてましたけどね。
SAL さんからのコメントです。当初半信半疑ながらも、中頃にはてっきり銀河同盟だとかそういうのは舞台装置であって、人死にも最初の海賊以降ないし、いわゆるボーイミーツガールものとして落着するのではないかと思い始めた矢先、終盤明らかになった光虫やヒディアーズの正体、人類銀河同盟が生まれた真相などなど、ほとんどの謎が一気に明かされてしまって現在第10話、矢継ぎ早なネタバレにもかかわらず破綻なく進む緻密な展開に関心と悶絶の状態です。振り返って見てみると、クジライカの体のラインとかそういうところにも伏線はあったのですね。それと、旧文明が素晴らしいものだと信じているピニオンたちが遺産を引き上げ喜ぶ様と、それによって真実を知ってしまったレドやガルガンティアに残った人々との苦悩との対比が痛々しかったです。ヒディアーズは文明を否定する存在とチェインバーは言及していましたが、人類銀河同盟は食生活などの文化を非効率だと切り捨てています。この辺の矛盾はチェインバーが感情を持ち合わせていないからでしょうか。中佐を要する戦団は現時点では武力制圧なのか自発的なのかわかりませんが、さながら中佐を崇めるカルト教団のようないでたちで、レドたちとは争いになりそうな現時点での印象です。もしそうなら、チェインバーに劣るとしても強力な武器を手に入れ増長しつつあったピニオンが中佐によって早々に鼻を折られそうなのが少し不憫かもしれないですね。残り話数も少ないですが、ますます見逃せなくなりました。ガルガンティアの明るい未来はどっちだ。ありがとうございました。
さあ、そして我々がこうね、収録前に見た第10話の最後の最後に出てきた、こうみんなも気になったあのクーゲル中佐。
はい。まあ、中佐というよりかはストライカー。
はいはいはい。まあ、クーゲルが生きてるかどうかは少なくともあの段階では我々は知らないわけですよね。はい、ストライカーがいたっていうのだけ。
っていう感じですかね。うん、ちょっとあのニュータイプにはクーゲルさんのカラーページがあったんで、おやって思いましたけど。
ってことはこれをオンエアしているときは、もしかしたらもうクーゲルも出ているのかもしれないので何とも言えないですが、いかにも怪しそうな宗教まで絡んでくるかって感じでしたね。
イカ教みたいなの連れてませんでした？なんか。
あれ、干物？
干物ですかね。はい、まあ、ちょっと外吊るしといたんじゃないですか、倒して。うん、
とても偶像的な神様みたいな扱いになってるのは、その、ロボの方ですよね。
そうですね、ストライカーの、うん。
ストライカーの方ですよね。で、まあ、それでクーゲルが生きてるかどうかは分からなかったんですけど、どうも生きてるらしいということなので、そのクーゲルの立ち位置と、がどうなるのかっていうところですよね、彼らのグループの。
そもそもレドがどういう答えを出すのかも今のところわからないし、
うん、
クーゲルがどういう立ち位置で立ちはだかるのかな、やっぱり。
一緒に何かをしろと多分言われるんじゃないのかとは思うけれども、でもそれにレドが反発して、最後の人争いが来て終わるのか、みたいな、結局そういう話になるわけですよ。うん、
でも今のレド君だったら絶対にイカ釣り行こうぜって言っても行かないですよね。
行かないでしょうね。真実知っちゃったわけだからね。
それ人釣りや。
うん。
中佐それイカやない。
でも、イカと言っても、人間らしい感じはもうないわけだからね。
ね。
うん。この辺は結局、その、彼らが元人間だったかもしれないけれども、言葉を介して、 こうお互いコミュニケーションを取れるか取れないかっていう問題じゃないですか。
うん、
まあでもあれじゃないですか、宇宙にいるヒディアズはともかく地球のヒディアズは最後のあの握りつぶしちゃった女の子みたいなやつも含めてイルカかクジラぐらいは頭いいんじゃないですか。
そうね、クジライカっていうぐらいだから、ね、はい、クジラクラスぐらいまで会話ができる、会話、うん、まあお互いこう不干渉で生きていきましょうよっていうことができればちょうど本体いいんだろうねっていう部分はありますよね。別にそんな進行する必要はないけれど、
意外と作中でイカ信仰ってしっかり根付いてるんですよね。ダンスの時の衣装とかイカモチーフじゃないのって言われてましたよね、確か。ところどころにある紋章もイカひっくり返したような柄だったりとか、
うん、だからそういう意味じゃこう昔の人たちは知ってたってことですよね。だからあえてこう、うん、彼らに手を出さないようにっていう意味はあったのかもしれないよね。
それから信仰するようなあの恩を受けたとかあるんじゃないですか、もしかしたらイカに。
なるほど。
そもそもだってイカの周りに光虫がいたんでしょ。だから、
だから電気が必要だ、必要なんだよね、うん、結局光虫のおかげでね。
クジライカがいるところには光虫がいるからそこだと暮らせるわーい、あの人いい人みたいになったんじゃない、
う
ん、
だからまあそういう部分が、例えばほら昔の人たちは知ってるけれどもあえて伝承にしていって真実を隠していったりとかした可能性もあるからね。
うん、
うん
うん、
まあその辺がこう実際のこうなんていうの、土着の神様みたいなのがあったりするじゃないですか。
ね、
うん、みたいなもので実は違うんだけれども一応神にしてしまうっていう部分があったりとか、ね、あるかなっていう気もするので、そういう部分でこううまく真実を隠しながら守っていくみたいなね、
うん、
ところがあるのかなと。
いやでも本当いよいよもって誰が味方なのかよく分かんなくなってきたのでどうなるんだろうっていうのすごい気になりますね。
そうですね、この一応このオンエアの日が第11話なわけですよ。そして残り2話、はい、まあ私たちからすればあと残り3話なんですけど、もう中3話ですからね今回はね。
そうですね、
あと3話でどうまとまるんだろう。
すごく、すごくいろいろ考えてしまうんですけど、とりあえず私はエイミーちゃんに出番が欲しいなと。すごくエイミー好きなので。
うん。そうね、確かにね、最後ちゃんとやっぱりこう、ヒロインしてほしいなっていう感じはありますよね。う
ん、なんかすごく6話ぐらいで距離が近づいたなと思ったら7話であれじゃないですか。う
ん、でもそれっきりになってるもんね、感じ的にね。
う
ん、
お別れの回とか寂しいなって思いましたからね。うん、ここは一つヒロイン力を上げてレド君をどうにかしていただかないと。
そうですね、まあ、だから最後の最後にチェインバーストライカーが、ね、亡くなっちゃうみたいな終わり方もそれはそれで寂しいですしね、
うん、
まあ、少なくともチェインバーは
そうですね、うん、愛着ありますから、
ね、まあ、ドラえもんみたいに帰っていっちゃって終わりみたいなことはちょっと寂しいので、まあ、壊れて動かなくなって終わりとかいうのも寂しいですよね。
うん、
まあ、レド君はもう、まあ、この中で生きていくしかないんで、こう人間らしくこの後は生きていくっていうことになるのかもしれないけれども、まあただねやっぱこうチェインバーここまで愛されキャラですからね、やっぱりなんだかんだ言ってね。
私の希望としてはガルガンティア戦団に帰ってまた鉄板の代わりに焼かれてほしいなと、
うん、が理想かなっていう感じは
ありますね。焼肉を焼く機会になってほしいんですまた、
うん、黒いからね、
お前黒いよなって。
うん、まあそんな感じで、まあ先はわからないですけれども、本当ここに来て、っていう連続になってるなっていう感じなので、本当最終回までね、楽しみたいと思います。本当、ただもう、もったいないね。2期があるを期待したい。
うん、なんか、もうちょっとレドが恋愛するところとかも見たい。
うん。いや、ほら、レドの20歳とか見たくない？
うん。
もっと大人になったレド。
そうですね。
この頃になったらこう、エイミーともね。
うん。なんかあるかもしれない。
そう。いや、もしかそういうことをしているうちに意外とこう、リジットと大人の恋に落ちたりとかですよ。
あ、その頃にはいい感じに色黒になってたアロハが似合う男になってますよ、彼。そう。
レドがすんげえサングラスとかかけてたりとかするんでしょ。
見たい。
みたいな話だって、いくらでもこう見てみたいよねって思わせるっていう、うん、こう、考えたら面白いよね。そういう作品っていうのは。ね、
うん、もっとなんかガルガンティア世界冒険したいですね。
ほんとね。 っていう感じもあります。本当に期待したい、まだ残りもね期待したいと思います。はい。そしてですね、こうニュースじゃないですけれども、この最終回に向けてイベント等があります。
はい。6月30日東京 MX での最終回放送を記念しまして、クライマックス 3days としてさまざまなイベントを開催します。クライマックス 3days1 最終話最速一挙オールナイト上映会。しかしこちら残念ながらすでにチケットが完売してしまったということで、はい、
発売と同時に完売だったということでね、
はい、はい、残念ですが、まあ、続きましてクライマックス 3days2 として、はい、最終話放送直前第1話から第12話振り返り一挙ライブ配信、6月29日土曜日16時から21時バンダイチャンネルみんなでストリームにて配信予定です。
はい、ニコニコとかじゃないんでね、みんな見れますよ。
はい、
はい、これでね全部見直して最後を見ると。
そうですね、
はい、
そしてクライマックス 3days3 最終話を一緒に見よう最終話リアルタイム上映会、グッドスマイル&カラオケの鉄人カフェ秋葉原店にて6月30日日曜日スタッフによるトークショーと最終話上映会を予定しておりますと。
はい。いやー、なんかこうイベント三昧ですけれども、まあちょうどね、はい、最後盛り上がる前にもう一回全話見直せるっていうね、
うん、
うん、この辺は本当企画企画できてますね。面白いと思います、我々もね最終回まであと残り3話、2話、3話、楽しんでいきたいと思います。今日の特集は、
水星のガルガンティアでした。
そこアニでは番組での広告、音声 CM を募集しています。ブラウザからの再生とポッドキャスト形式でのダウンロード配信に対応、地域にとらわれず幅広い年齢層にお届けします。詳しくはそこアニ .com まで。
そこアニ。
はい、ということでお送りしてまいりましたそこアニです、
はい、
来週の特集なんですけど、まあこの時期になるとねまた悩むわけですよ。こうもう最終回間際だったりとかして、まあ、今期のね作品の中から特集しようかしまいかと思いつつ、今回はね、企画ものをやりたいと思います。久しぶりですね。
そうですね、はい、今回は雨が印象的な作品特集で、
いやー梅雨ですからね。
そうですね、これ琴の葉入んないですかね。
琴の葉はもう入りませんよ。
ああなるほど
まあね本当はね琴の葉の庭で十分雨の話しただろうみたいなことがありますけれども、
はい、
でも琴の葉じゃなくて他にも雨のね印象的な作品ってあるんじゃないのと、うん、昨年はね夏が似合うアニメ夏アニメだっていう特集を一回やってるんですよね、確かにねっていうのもあったので、今回は逆にこの梅雨時期、まあ梅雨じゃなくていいんですよ、雨が綺麗だったね、雨が印象的な作品、別にだから全編雨じゃなくていいので、ね、この作品のこのシーンの雨が好きだっていう、そんな感じでいいです。
私舞姫の5話の雨のシーンについてだったら1時間ぐらい喋れますよみたいな感じで。
そうです、そういうのをお待ちしております。はい、コメントの出先は
そこアニ .com まで、サイト左上にある投稿フォームから投稿お待ちしております。
はい、ということでじゃあまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと
たまと
牧田光平と
田中美希でした。そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りしました。